コロサイ書の2章の16節から読んでいこうと思います。先週もすでにこの2章の終わりまで読んだからです。今日は途中までで持ってひとまず区切りをつけて、それからまたその先に行こうと思う。2章の16節から読みます。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を冷やをさせてはいけません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことされに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて、神によって成長させられるのです。ポールは、まことしやかな議論というもの、虚しい騙し事、そして人間の知恵、知識というもので、キリスト教を判断するようなことがないようにしてくださいと注意をしております。そしてどういうものがまことしやかな議論なのか、虚しい騙し事、これは何の価値もない教えという意味を持っているんですけど、それなのか、どういうものが人間の知恵、知識に基づいたものなのか、ということを16節では5つリストにしております。その中で食べ物と飲み物というものについては先週説明いたしました。で、祭りというものについての勉強に入ったところで、途中で時間切れになってしまった。祭りというのは全部で7つあると言われております。大きなものが7つある。で、それを復習するところから今日の勉強に入っていきたいと思うんです。これ7つの中には、2章の16節と言っている安息、あるいは新月祭といったものも含まれております。だけど、先週からの復習として7つあるものを最初から全部並べてみましょう。この順序は私が勝手に考え出した順序です。だけどこれで言っても間違いないんじゃないかと思う。一番最初に杉越の食事の祭りというもの、これは種のないパンの祭り、種の入れていないパンの祭りという意味がある。現在ではこれを生産式と呼んでおります。二つ目には、初穂の刈り入れの祭りというのがある。三つ目には、種の刈り魚の祭りというのがあります。これはどういうのかといったら、今まで気持ちよく居心地よく住んでいた自分の家を出て、テント生活を何日かしなければいけない。そしてその昔エジプトで奴隷をしていた連中がイスラエルまで出てくる途中途中全部テントで生活をした。だけど神様からの大きな力が働いたというのを体験させるための祭りです。4番目に安息日というのがあります。今日はここからもうちょっと復習をしてみたいと思う。現在聖日と呼ばれているものなんですけれども、この聖日と呼ばれているもの、あの昔は安息日と呼ばれていたものについて、イエス・キリストはどのように教えているのか、どういう行動をとっているのかということを、今のあなたが理解をしている安息日、あるいは聖日と呼ばれているものとどういう違いがあるのか比較をしてほしいんです。同じかもしれない、違っているかもしれない。イエス様が安息日というものに対して、今でいう聖日というものに対してどういう行動、態度を取ったのか、聖書から調べてみたいと思うんです。一番最初にマルコの2章を開けていただきましょう。マルコの2章の23節から読んでいってみましょう。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を積み始めた。穂を積むというのはこれは収穫です。だから働きだということになる。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って 祭司以外の者が食べてはならない砂屋のパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。3章の1節で言いましょう。イエスはまた街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。イエス、彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためだった。イエスは手の泣いたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見渡し、その心の堅くななどを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして放り去ろうかと相談を始めた。手を伸ばせ、働きだからなんです。ルカ伝の13章でもってこれははっきりわかります。ルカ伝の13章の10節から読んでいくと、こういうことがある。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がったままで全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。もう一つ言ってみましょう。ヨハネの福音書の5章に移っていただきましょう。で、皆さんが開けている間に一つお願いがあるんですけど、ヨハネの9章でもイエス様が安息日に何かしたことがある。後ほど家に帰ってからヨハネの9章をご自分で読んでいただきましょう。今ヨハネの5章の1節から読んでいきます。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベデスタと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足ない、痩せ衰えた者が伏せていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者はどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩けなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は行ってユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだとつけた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。そのためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられるだけでなく、ご自分を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。あなたご自身がこの安息日というもの、誠実というものと、イエス様が考えているのと同じ考え方を持っているのか、それとも違う解釈をしているのか、比較をしていただきたいと思います。5番目に行きましょう。5番目にですね、新月祭というのがあります。これはコロサイの2章の16節で新月と書いてある。 民数記の28章を見ていただけますと、民数記の28章では新月祭というのがどういうものなのか11節から説明してあります。民数記の28章の11節から読んでいきます。あなた方は月の第1日に主への全焼の生贄として若いお牛2頭、お羊1頭、1歳の傷のないオスの子羊7頭を捧げなければならない。お牛1頭については穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の3エパ、お羊1頭については穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の2エパとする。子羊1頭については穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の1エパ。これらはなだめの香りの全焼の生贄であって、主への火による捧げ物である。それにつく注ぎの捧げ物は、お牛1頭については2分の1品、お羊1頭については3分の1品、子羊1頭については4分の1品のブドウ酒でなければならない。これらは1年を通して毎月の新月祭の全焼の生贄である。上句の全焼の生贄とその注ぎの捧げ物に加えて、親木1頭が主への罪のための生贄として捧げなければならない。これが新月祭なんです。毎月月の初めにしなければいけないのだというんですけれども、実はそれだけでなくて、1年間のうちでもって第7の月には、これ私たちの暦で言ったら今の10月に入るんですけども、第7の月には特別なことをしなければいけないという指示があります。これは民数記の29章で説明がされている。民数記の29の1節から見ていきましょう。第7月にはその月の1日にあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方はどんな労役の仕事もしてはならない。これをあなた方にとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。あなた方は主へのなだめの香りとして全焼の生贄、すなわち若いお牛1頭、お羊1頭、一切の傷のないオスの子羊7頭を捧げなさい。それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉お牛1頭につき10分の3エパ、お羊1頭につき10分の2エパとする。7頭の子羊には1頭につき10分の1エパとする。あなた方の贖いのためには罪のための生贄として親木1頭とする。これらは定めによる新月祭の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、上句の全焼の生贄とその穀物の捧げ物およびそれにつく注ぎの捧げ物、すなわち定めの代わりとして主への火による捧げ物以外のものである。第7の月の余分にこれだけやらなきゃいけない。これが新月祭です。6番目にこういうのがあります。安息の年というのがある。これはどういうのかといったら、7年ごとに回ってまいります。まあ実際に読んでみましょう。レビ記の25章のレビ記の25章の1節から読んでいきましょう。安息の年というものです。レビ記の25章の1節から読んでいきます。ついで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間あなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目には地の全く休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全く休みの年である。地を安息させるなら、あなた方の食料のためになる。すなわちあなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在住している居住者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣たちのため、その地の収穫は皆食物となる。つまり言い方を変えたら、7年目には畑を作っちゃいけない。6年間稼いだもんだけで7年目を食えている。で、畑になったものは全部奴隷たちが、あるいは動物たちが勝手に取っていけるものとしておけという。貧乏になるかならないんです。神様が祝福してくる。それだけじゃない、それが7年間ごとに行われているものなんですけども、7年に一遍、7年目に来るんですけども、それだけじゃなくて、 25章の8節からはですね、もうちょっと今度は別なものが出てまいります。8節から読んでいきます。あなたは安息の年を7たび、すなわち7年の7倍を数える。安息の年の7たびは49年である。あなたはその第7月の10日には角笛を引き鳴り響かさなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かさなければならない。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。それはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のものに帰らなければならない。この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものも刈り入れてはならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫を食べなければならない。49年目にも畑を作るなという、50年目にも畑を何も作らない。さあ、このヨベルの年、実はですね、主の恵みの年とルカ伝では教えております。イザヤ書の61章ではヨベルの年、主の恵みの年と書いている。どういう年なのか、実はですね、このレビ記の25章の終わりまで、55節までご自分で読んでいただきたい。こういった意味がわかると思うんですけども、このヨベルの年というもの、50年目ごとに来る年というものは、もしもその間でユダヤ人が自分の土地を担保にして他のユダヤ人から金を借りたとしたらば、違法人から金を借りることは禁止されているからユダヤ人の中同士でやるんですけども、自分の土地を担保にして金を借りたとしたらば、50年目にはその金を返さなくても担保とした土地は自分のところに戻ってくる。これがヨベルの年です。ヘブル人でもってどうしても食えないからというので、自分の財産を全部処分したけど食えないからと言って、今度は自分がもう一人別なヘブル人の奴隷になったとしたら、もちろんヘブル人以外のところに奴隷になることは禁止されているから、同じヘブル人のところに奴隷になったとしたらば、この50年目ヨベルの年では、この奴隷が自由の身になるんです。何にもしなくても自由の身になる。これが主の恵みの年と呼ばれているものです。ヨベルの年なんです。何にこれ引っ掛けてるのか、サタンが散々牛耳ってまいりました。で、我々はサタンに支配されてるから、サタンの方では支払うまでは、何か支払うまではお前たちは自由にしないということができる立場にあった、サタンの手下どもですけど、だけれどもヨベルの年が来ると、たとえ借金があると何しようと自由な身になってしまう。借金の型に取ったもの、取られたものは全部取り返すことができるという、この主の恵みの年というものがイエス様によって来たんだということをルカ伝の4章で言っている。これと同じようなことをですね、この安息の年というもの、ヨベルの年というもので教えようとして、こういう祭りをしているんです。最後の7番目、贖いの日の祭りというのがあります。レビ記の16章を開けていただきましょう。レビ記の16章の29節を読んでいきましょう。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第7の月の10日にはあなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者を、あなた方の中の在留異邦人もどんな仕事もしてはならない。なぜならこの日にあなた方を清くするためにあなた方の贖いがなされるからである。あなた方は死の前でそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全く休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である。油を注がれ、その父に代わって祭司として仕える者、仕えるために任命された祭司が贖いをする。彼は天の野の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は死聖所の贖いをする。また会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会のすべての人々の贖いをしなければならない。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。さあ、ここでですよ、これ対処の2章に戻っていきましょう。16節、こういうわけですから 食べ物や飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方を批評させてはなりません。どうしてか、ポールがこのリストにしている、この16節でリストにしているこの5つのものは、食べ物、飲み物、祭りというもの、これは祭りというのは多くの前にこの最初の追越しの食事の祭りを言っています。それから新月、それから安息日というのはですね、ユダヤ人たちがコロサイのクリスチャンたちに持ってきたまことしやかな議論、虚しい騙し事、言い方を変えればコロサイの教会に忍び込んできた過ちに導く教えだからなんです。どうしてか、こういうことを固く守っていても霊的成長には何の役に立たないものだからです。なぜかと言ったら、17節でこれらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。ところがですよ、コロサイの教会に忍び込んできている虚しい騙し事はまだあります。18節からそれが続いている、だから読んでみましょう。18節から言います。あなた方はことされに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。このようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるのです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないのです。で、16節ではですね、ポールがこういう表現法を使った。誰にもあなた方を批評させてはなりません。18節では褒美を取られては、褒美を騙し取られてはなりませんと言っている。ここでですよ、今度この18節からの教えでもって皆さん自身に当てはまることがあるかないか、自分で自分を調べてほしいと願うんです。18節ではこの騙し事の教えというもの、過ちに導く教えというものをポールが3つ並べております。一つは自己卑下というものという言葉で表されているもの、一つは天使を、御使いを礼拝するということです。で、三つ目には幻を見たということでもって何かをすること、この三つが騙し事だという、褒美を取られないように気をつけると言いました。さあ、それだからですね、最初にこの自己卑下と訳されているところから話を進めていきましょう。実はですね、日本語で自己卑下と訳されているところは、原本のギリシャ語を繰りますと非常に面白い言葉が使われています。こういう意味になっている。自分の方で勝手に謙遜していると思い込んでいるものという意味があるんです。聖書で謙遜と教えているものではないものです。自分の方でもって勝手に、私はクリスチャンだからこういうふうにして謙遜していますと言っているものを自己卑下と訳されております。具体例出してみましょう。私みたいに取るに足りない価値のないクリスチャンは、これ自己卑下です。私は神の家族に入る資格がないもんですが、自己卑下です。私のつまらないちっぽけな祈りを神様にお願いして、自己卑下です。二つ目の具体例を取ってみましょう。私は神の家族に入る資格がないものですが、もしもあなたがこういうことを言ったとしたら、本当に心から神様の家族に入る資格がないと思って言ってんのか、 もしもですよ、あなたが本心からこういう言葉を言ったとしたら、私は神の家族に入る資格がないもんなんですがと言ったとしたら、これでクリスチャンになるとしたら、あなたは神様に対して、イエス・キリストに対して、これほど大きな冒涜はないんです。なんでか。宇宙を作った神様は、それほどまでに価値のないものを、価値がないと見抜くことができないバカで、あなたのために一人子イエスを十字架に死なしているのか。イエス様はそれほどまでに盲目だから、バカだから、価値のないもののために自分の方から喜んで十字架で罪の償いをしているのか。イエス・キリストが十字架であなたのために死んだのは無駄なことだったのか。それとも、神様の方では、あなたは神様にとって大きな価値があるものと評価をしている人なのか。あなたを救うということがどれほど大切と神様は思っているから、一人子を十字架にかけて救いの道を開いているのか。その上で、あなたが自分の意思でもって、神の家族に戻ってくるのを辛抱強く待っている神様なのか。どっちか。もしもあなたが、私みたいにクリスチャンとして取るに足りないものが、というような言葉を使うことでもって、謙遜しているような格好を取っているとしたら、それに対して私みたいにひれくれたのか、そうなんです。あんた本当に取るに足りない人です。と言ったらどういう態度を取るか。報われるでしょ。私だってまんざらじゃない。お前とどこが違う。なんでこう言って今度言われたし。そうすると、腹の中では自分はまんざらでもない、他の人と比べてそれほど落ち度がないと思っていながらも、私みたいに取るに足りないクリスチャンがということを口だけでは言っていることになります。これで謙遜だと思って、ごまかしです。私のこのつまらないちっぽけな祈りですけれども、天のお父様、もし御心ならばということを言って祈るのがいい。もしもですよ、あなたにとってつまらないちっぽけな祈りだったら、どういう理由で神様にわざわざそのものを頼むのか。いや、そうじゃない。神様から見てちっぽけな、つまらないと思う祈りを私がしたいんだと言うかもしれない。あなたに神様の心がわかるのか。わかるのなら、で神様から見てつまらないと判断される祈りだったら、どういう理由であなたは神様に向かってするのか。あなたにとって大切な祈りだから、神様の力で満たしてほしいと願っているものだから、お祈りをしているわけなんでしょ。だったらどうして正しくはっきりと、私にとって大切なものですから天のお父様与えてください、なんで言えないのか。なんでひねくれるのか。自己卑下なんです。自分で勝手に謙遜していると思って取っているというところ、騙し事の教えに従った謙遜です。謙遜というのはその後でもって、もう少しまた出てくるからですね。これだけにして今度は二つ目にいきましょう。御使いを、天使を礼拝するというのが二つ目に並べられています。この礼拝という言葉、まあ、ギリシャ語をひけらかすようで申し訳ないんですけれども、というのはですね、スレースカイアという言葉が使われて、これ TH です。スレースカイアという言葉はですね、新約聖書の全部で4回使われています。もちろんコロサイ書の2章の18節でも使われているということは、残り3回あるわけですけど、残り3回はどういう日本語に訳されているのかリストにしています。それから後でどういう意味なのか見ていただきましょう。最初には使徒行伝の26章の5節でスレースカイアという言葉が使われています。日本語にどういう日本語に訳されているのか、 徒行伝の26章の5節で使われています。読んでいきます。彼らは以前から私を知っていますので、これはポールが言った証です。証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として、実はパリサイ派というのが正しい国です。パリサイオスですから、パリサイ派として生活してまいりました。さあ、ここに実はですね、スレースカイアという言葉があるんです。どう訳する？宗教と訳されています。二つ目がコロサイ書の2章の18節ですが、これはどかしておきましょう。三つ目でいきましょう。ヤコブの1章の26節でスレースカイアという言葉が3回目に使われています。ヤコブの1章の26節ではこういうふうに訳されている。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に言葉をかけず、要するに自分の口から出る言葉をきちんとコントロールしないで自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。ここにも宗教と訳されている。原本ではこれ4編目の言葉、ヤコブの1章の27節で使われています。その次です。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤマメたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることです。天使たちに礼拝をすると、コロサイ書2章18節で訳されている言葉は、他は全部宗教というふうに訳されています。これ何なのか。宗教というのはですね、これ格好です。腹からならば礼拝ということになる。外見的に形で見ることができる礼拝です。宗教的な儀式です。心での礼拝ではない。で、御使いたちに向かってそういうことをするのは褒美を騙し取られることだと言っている。実はですね、イエス様が亡くなった頃から、人たちが全部死に耐える頃までの間、歴史の本、特別にこのキリスト教の発展を書いた本があるんですけども、この本などと調べてみますと、あの当時天使たちに取りなしをしてもらうことでもって、宇宙の作り主に、神様に近づいていくことができるという考えが広まった時点があると教えております。だからこのことを言っているんじゃないかと思う。さあ、そうするとですよ、私たちと天使たちというものとはどういう立場にあるのか、どんな関係にあるのかということをまず調べなければいけないことになります。それを調べないで天使たちに頭を下げちゃいけない、わざわざかっこつけてお辞儀をするなと言われていても、それが何なのかわからないことになる。天使たちと生まれ変わりをしている私たちとどういう関係にあるのか、聖書から調べていきます。一番最初にヘブル書の2章を開けていただきましょう。ヘブルの2章を開けていただきましょう。2章の6節から読んでいきます。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを見心に留められたのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなた方は彼を、これは人の子イエス様を、御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。しばらくの間御使いよりも低いものとした、ある一定の期間、地位的に言ってイエス様は天使たちよりも地位の低いものになった。これはこの世で生活をしている時の間です。 だけれども十字架の死からよみがえってからは全てのものよりも高く上げられた。天使たちにも高い地位についた。イエス様は天使たちより高いものになりました。だからイエス様というものがいると、その下に天使たちがいるということになるわけです。ここでエペソの一章を開けていただきましょう。これ崩さないでくださいよ。イエス様の方が天使たちより上なんですよ。エペソの一章を開けていただきましょう。一章の20節から読んでいきましょう。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。だから当然天使は全部高いということがあるわけです。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方に満ちておられるところです。この言葉を考えに入れますと、イエス様というものは一つの人間のような形を取ったものと見ると、その形の一番上の頭だと言っている。そうするとこの頭の下に天使たちがいるわけでしょ。さあここでですよ、考えていただきましょう。頭の下に天使たちがいる。それでこの体は我々が体だという、生まれ変わる人もの全部がイエス様の体だという。もしも天使たちが私たちの上にいるとしたらどうなるか、こういうことになるわけでしょ。ここで天使がいなきゃいけないということになる。さあそうなってくるとですよ、皆さんがどの人を取ってみても、首から上のものに対しては尊敬するけれども、首から下のやつは全然顧みることもしないと言える人がいるか。首から上と首から下と一つでしょ。その途中でもって天使がいることになるか。エペソの一章では一切のものをキリストの足の下に従わせているという、顎の下ではありません。キリストの体の足というのはどこにあるのか。ここにあるんでしょ。この下に一切のものが従わせられていたら、当然天使たちは私たちの下になってるわけでしょ。キリストが天使たちより高く上げられれば、その体も一緒に高く上げられるんですから、天使たちは体の下にいるということになるわけです。だけどまだ十分ではないかもしれないけど、もうちょっと証明しましょう。黙示録の19章を開けていただきましょう。黙示録の19章を見ていただきます。の9節を見ましょう。ほらヨハネに向かってどういうことになったか。黙示録の19章の9節です。御使いは、つまり天使は私に、ヨハネに、子羊の根源に免れたものは幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。そこで私は彼を、御使いを、天使を拝もうとして、その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く守っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。さあそうすると今度は問題が出てくる。黙示録によると、19節によると、あなた方と同じ神のしもべだというからですね、あたかも天使たちというのはここにいるような感じを受けます。もう一ついきましょう。黙示録の22章に行っていただきましょう。
黙示録の22章の8節から読んでいきます。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たこと、それらのことを示してくれた御使いの足元に、天使たちの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守っている人々と同じしもべです。神を拝みなさい。さあ、そうなってくると、じゃあ私たちは、キリストの体は天使たちと同格なのかという質問が出てくる。ヘブル書の一章を開けていただきましょう。ヘブル書の一章の14節を見ていただきましょう。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。救いの相続者というのは、これはキリストの体です。さあ、そうなってくるとですよ、このヘブル書の一章の14節から見ると、天使たちはこの体の用事をするためのものだということになる。そうすると地位的に言ったら天使の方が低くなってるはずでしょ。天使は私もあなたとのしもべですと言った。しもべのわけですよ。神様の用事をしているんだから、我々も神様の用事をするんだから、その点ではしもべです。だけれどもヘブル書の一章によると、新しい契約が成立されて、それが確立したところによると、天使たちは私たちの用事をするために天から使わされている霊だと言っている。じゃ、それだけか。じゃあ天使たちというのは、ただ単に私たちの用事をするために来ている地位にあるものなのかではないんです。コリント第1の6章を開けていただきましょう。私が言ってるんじゃないんです、これは聖書なんですよ。コリント第1の6章の3節を見ていただきましょう。何と書いてありますか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。天使たちはイエス様のすぐ下にいるんではない。イエス様の体は天使たちよりも上におります。で、天使たちは我々の用事をするためにいる。それだけじゃない、我々が天使の働きを裁く立場にいると教えている。こんな関係にある天使たちをどういう理由で礼拝するのか、頭下げるのか、こき使っちゃいけないんですよ。神様から使わされているものですから。だけれども、どういう理由でこんな天使たちをこちらからわざわざ頭を下げていろんなことをお願いしなきゃいけないと思っているのか。だから褒美を騙し取られるなというポールの教えになるんです。3つ目にいきましょう。幻を見たということに安住して肉の思いにいたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしない。幻を見たことに安住する。実はですね、これはまあこういう日本語に訳さなきゃいけないと思うんですけれども、原本からそのまま訳した日本語というものはこれと全然違う訳になっております。どんな訳なのか。見たことのないものを幻想する。見たことのないものを幻で見る。それで安住する。言い方を変えたらです、幻を見た、幻を見せられた。だから私は霊的に高くなっているから、成長しているから、神様が幻を見せてくれたんだというものに安住する、安心する、落ち着いてしまうということで、褒美を騙し取られることがないようにしなさいと言っています。なんでか。まだ成長していないのに、キリストの御丈にまで成長していないのに、私はもう成長いたしましたという思い始めた時点で、霊的成長は止まるからです。 そしてこの19節でもって頭に固く結びつくことをしていないんだと言っています。ちょっと横道に入りましょう。幻を見せられた、あるいは幻を見たということでもって、それを言う人が周りの人を惑わすというだけではなくて、現在ではもっと大きな惑わしが教会の中にはびこっております。もちろん幻もこれは御霊の賜物の一つですから、当然神の霊が導いてくれるときに幻も見せてくれるんです。だけどそれでもって人を惑わすという以外にもっと大きな惑わしが現在の教会ではびこっております。何かといったらこれは病気の癒しです。あたかも霊的に成長しているかのように思われてしまっている。あの人のところに行って祈ってもらったら病気が癒されるんだから、あの人は癒しの賜物をもらっているんだから、さぞかし霊的に成長しているだろう。霊的成長していることにはならないんです。はっきり言いますよ。霊的に成長していなくても、赤ん坊のクリシャンであっても、神様は癒しを、その人を通して癒しを行います。その人の心がイエス様の方に向いていて、病人に対して憐れみの心を持っていたら神様が賜物をくれる。憐れみの心というのは聖書で言っている憐れみです。この人を何とかして癒してあげたい、私がどうしたらいいのか、どうやったらこの人が癒されるのか、天のお父様教えてください、何でもその教えられた通りいたしますという気持ちでもって天の父に求め続けていたらば、癒しの賜物が与えられます。癒しの賜物が与えられているのは素晴らしいクリスチャンだ、これ確かなんですよ、素晴らしいんです。だけれどもそれだけでもってこの人が霊的に成長していることにはなりません。言い方を変えたら、癒しの賜物を持っている人だからといって、その人が喋ることを、ことに聖書の解説などといったものをあなたが調べもしないで受け入れてしまうということ、これは大きな危険です。聖書では何と教えているか、使徒行伝の17章を開けていただきましょう。使徒行伝の17章の11節とこう書いてあります。ここのユダヤ人も、これはベレアの町のユダヤ人です、テサロニケにいる者たちも良い人たちで、熱心に非常に熱心に御言葉を聞き、ここまでにその先です、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。さあそこで私も皆さんに言っていることを今一度ここで繰り返します。私が言った言葉であっても、東が言ったからと絶対信じちゃいけないんです。この聖書で裏付けをしなきゃいけない。裏付けできたら東が言ったからと言うじゃない、聖書でこう書いてあるからそれを信じるというふうに動かなきゃいけないんですよ。私が言った口から言った言葉を全部この聖書で裏付けしなきゃいけない。裏付けできないものは信じちゃいけないんです。インチキかもしれない。これ多くの教会ではっきりと宣言しないから、だからみんな惑わされるんです。壇の上から堂々と、私の言うことを信じるな、聖書を信じろ、私の言うことで聖書で裏付けできたらそれだけ信じなさい、裏付けできないことを信じるな、なんではっきり牧師が言えないのか、言わなきゃいけないんです。この最初の2章の18節の終わりから19節に行きましょう。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。キリストに固く結びつくことでもって神によって成長していきます。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。キリストに固く結びつく、これって何を言っているのか、ヨハネの15章では7節、イエス様がこう言いました。ヨハネの福音書の15章の7節ではイエス様がこう言いました。あなた方が私にとどまり、 私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が私イエスにとどまり、私の言葉がイエスの教えがあなた方にとどまるならと教えている。キリストに固く結びつくというのは、キリストの教え、キリストについての御言葉、つまり神の言葉というものを第一に持ってくるということです。感覚や常識で教えているものと神の言葉で教えているものとに違いがあったら、神の教えの方を取ろうとする、常識で感覚でもって動かないというところまでしなきゃいけない。こういう状態の時にイエス様はこのことについてどう教えているだろうか、イエスキリストはこういう時にどういう行動を取っただろうかというものを第一に持ってくる、それに従おうとする、これがキリストと固く結びつくということになるんです。ポールがこの手紙を書いた時点では新約聖書というものはまだこのように存在しておりませんでした。ポールがいくつも書いた手紙を、他の人がいくつも書いた手紙を最後にまとめて新約聖書というものなんです。現在では新約聖書というのは我々の手元にあります。ということになると、ポールが書いた時点ではキリストと固く結びついていなければというけれども、今の言葉で言ったら神の言葉に、この新約聖書で教えているものに忠実に従うということがキリストに固く結びついているということになるわけです。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ結び合わされて神によって成長させられるのです。キリストの体というものを見ますと、もちろん人間の体と同じです。骨がある。で、骨と骨とをどこかでつなぎ合わさっているわけなんですけども、もしも皆さんご自身がですね、実際に人間の骨そのものを見ると、どういうわけでこんなのがつながっているのか全然わかりません。鍵があるわけでもない。変な、こぶとこぶとがこんなくっついちゃってる。くっつけても離れてしまう。どうやってくっついているかって、ここに筋で持ってこちらの骨とこちらの骨と結びつけた。その筋を取り囲む筋肉あるから手が動くんです。じゃあそのキリストの体の中では、その筋と言われているもの、あるいは筋肉と言われているもの、骨と骨とつなぎ合わせるものは一体何なのか。ヨハネの13章でイエス様がこういうことを言いました。これがキリストの体の中でのつなぎ合わされる腱であり筋肉なんです。ヨハネの13章の34節を見ていただけますと、イエス様がこういうことを言いました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。これアガパです。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。つまりアガパの愛でキリストの体の部分部分は全部つながっているんです。アガパの愛をどかしたらキリストの体はめちゃくちゃになります。で、それでもって神によって成長をさせられる、神によって成長させられる、まあ、これはですね、こういう言葉に訳したら、まあ、仕方がない、いいと思うんですけれども、原本での言い回しはこういう言い回しになります。書いてみましょう。原本ではこういう言い回しになっている。神が増える分だけ、この分だけというのは、これは日本語として言葉にしなきゃいけないから付け加えた言葉です。増えるというのが原本をそのまま訳した日本語になる。どういう意味なのか、20節ではっきりと言います。今ここでこれだけの説明しておきましょう。あなたという人がいろんなことをしようとしたときに、人間としてのあなたは ある考えを持っている。一つの価値観を持っています。こういうことをしたい。こういうことはしたくない。こういうものになりたい。こういう行動を取りたい。そして、それに基づいて行動を取ろうとする。私自身こういう必要があるから、その必要を満たしたい。こういう欲望があるから欲望を満足させたい。というのをあなたが持っている。ところがその反面、あなた生まれ変わりしているから、あなたの中に神様の霊が宿っている。神様の方では、あなたを通して、こういうことを達成したいと望んでいるものがあります。これ神様の望みです。あなたの肉体を通してこういう動きを取りたいと神様が望んでいるものがある。こうして神様自身の考えというものがあります。いろんな物事に対する解釈がある。この時にですよ、この両方があなたの体の中で入り混じります。言い換えたら、あなたは感覚から教えてくるものと、神の霊が教えてくるものとがある。どちらを取るのか。あなたが神様が望み、神様が行動を取りたいと考え、神様の考えている、神の霊に導かれた動きを取ろうとすれば、あなたは必然的に感覚から来るものを減らさなければいけなくなる。自分がこうしたいというものと、神様が私を通してこうしたいと願っているといったものがある。その時に自分がこうしたいというものを通せば、あなたは自分の分が多くなる。神様がこうしたいと思うものを動かせば、神の分が増える。で、先ほどの言葉では、神の分が増えればあなたが増える。あなたは霊的に成長するということを教えているんです。もしあなた方が、20節、キリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなという定めに縛られるのですか。この世のものは全て用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。この2章の12節では、あなたはキリストと共に死んだものだと、葬られたものだと書いてある。そしてあなたは生まれ変わりをいたしました。だからあなたには過去のない人になっているはずです。コリント第2の5章の17節でも言ってる。新しく作られたものです。過去のない人になる。過去がないのだったらば、生まれ変わりをして過去がないものになったのだったら、過去においてあなたの頭の中に植えられた幼稚な教えから離れているはずでしょ。離れるべきものでしょ。このような幼稚な教えから離れているのならば、どういう理由でこの世の教えに従ってすがるな、味わうな、触るなという定め、これは規則に縛られるのか、従っているのか。ここでですね、皆さん自身がちょっと変に思うところが出てこなきゃ嘘なんです。新改訳ですと、ご覧の通りみんな脚注がある。何かですよ、この旧約から引用したものだと必ず言うと脚注にこれが引用されております。1とか2とか数字がついてて、で引用される。ところがこの21節では、定め、規則というものに対しては1と言って引用されているけれども、すがるな、味わうな、触るなというものについては旧約での引用というのは書かれていない。どういう意味なのか。すがるなというのはですね、これ取り扱うな、手に取ってみるなという意味です。味わうな、これ食べるなということです。触るな、これ触るなです。コロサイ書には この定め、規則というものはどこから引用されたのか、ポールは明らかにしておりません。だから推測しなきゃいけない。推測をいたしますと、この定めは神様がイスラエルの人たちに与えたものなんです。その主なものはレビ記の11章で神様が教えております。こういう動物は汚れているから食べてはいけない、こういう動物は食べてもよい、汚れていないから。その汚れた動物がこういう状態になったとき、触ったらば、その触った人はこれこれこういうふうにして汚れる。もしもその汚れた動物が何かの品物の上に落っこってきたらば、土の器の上だったら、その土の器を殺さなきゃ、こぼさなきゃ、壊してしまわなきゃいけない。木の器だったら水の中に入れとけばそれがきれいになる、なるというような規則が全部ある。これをですね、ポールがここで引用していると思えるんです。それだけじゃない。レビ記の12章から15章までを調べていただけますと、こういう人は汚れている、こういう人は汚れていないといって、病気の症状に応じていろんな規定をしております。汚れた人に触れた人自身も汚れる、何日間汚れる、どうやったら清くなれる、なるという規則をはめている。これをですね、ここでもってポールがすがるな、味わうな、触るなというふうな規則になんで縛られるのかと言ってるんです。なんでか、これ食べ物の時にですね、2章の16節の時にもすでに引用いたしました。汚れている、汚れていないというこの食べ物について、ペテロ自身に対して神様自身が言った。神が清めたものを清くないと言ってはいけない。これは使徒行伝の10章でペテロが引用した言葉です。だからそうなってくると、私たちの方でもどの品物が汚れている、汚れていない、触っちゃいけない、触ってもいい、なるという教えはもう今の時代に通用しない教えとなっていることになります。これを私たちが認識したときにですね、すがるな、味わうな、触るなという定めがどういう意味を持つのか分かってきます。あまりに莫大すぎちゃって聖書の脚注に引用できないけれども、レビ記の代表的なのがですよ、レビ記の11章から15章まででこれだけの規定が与えられている。他のところにも与えられています。